今ね、妻に勧めるかめちゃくちゃ迷ってる漫画があって。
おお、それは何ですか？
エルデンリング黄金樹への道っていう漫画があるんですけど。
はいはいはい。
これを勧めるべきか否かめちゃくちゃ迷ってて、
うん、
なんでかっていうと、この本がエルデンリングのプレイヤーにとって毒になるんか薬になるんか全然分かれへんっていう。
どういうこと？
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレをしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。今日は漫画エルデンリング黄金樹への道について話したいなと思うんですけど、
まあ僕そんな詳しくはないんですけど、
うん、
そもそもエルデンリングってゲームですよね。
そう、このゲームがベースにあって、
うん、
でその世界というか、まあ、その物語をベースにした漫画、
うんうんうんうん、
でこれもうめちゃくちゃ面白いんですけど、
ほう、
面白いんやけど、どっか心がすげえざわついてる感じがして、僕あのエルデンリングプレイしたんで。
うんうんうんうん。
この、で、妻もプレイしてたんですよね。で、一緒に、一応メインストーリーの最後までは行ったんですよ、僕ら。
うん。
でもこのプレイ経験があるからこそ、なんかこの漫画素直に楽しんでええんかなっていう、なんかざわつきがすげえあって。
ざわつき、まあどういうことか分かってないけど。
そう、ちょっとこのね、心の、僕の心の中に、こう、起こってるさざ波をね、ちょっと言語化したいなと思ってまして。
はいはいはい。
今日、テーマがですね。
うん。
漫画エルデンリング黄金樹への道は悪魔の書か救いの書かっていう話をしたいなと思ってます。
それはなんかこう世界観に合わせた感じの言葉のチョイスなんですかね？
いや、違う。
あ、違うやん。
違う、そこは違う。
あ、全然違うやん、そう。
本は武器になることがあるかな？
あ、このゲーム、エルデンリングっていうゲームでも本が武器になる。
なんか敵がそう分厚い本で殴ってくるみたいなありましたね、魔導士が。
なるほど。
まあちょっとこの作品のね、あのゲームもやったことないよっていう方もいらっしゃると思うんで、
うんうんうん、
一応このゲームのあらすじでもあるし、この漫画のあらすじでもある、まあ、そのベースの世界観みたいなのをお伝えすると、
はいはいはい、
まあ、かつて誰も勝たなかった戦みたいなのがあって、
あ、まあなんか争いすぎてみんな負けちゃったみたいなね。
そうそうそうそう。で、なんか、大いなる意志っていう、まあ、すごくわかりやすく言うと神様的な、この全てを司ってる存在みたいなのから、
うんうんうん、
見捨てられた、狭間の地っていうところがあるんですね。
そういう、まあ、地域みたいなもんでいいのか。
うん、そうですね。まあ、大陸というか、まあ、土地があって、
うん、
まあ、世界か、があって、
うん、
まあ、その戦乱によって、まあ、エルデンリングって呼ばれてたものが砕かれちゃうんですね。
エルデンリングは何？指輪でいいんですか？
なんやろな。
ちょっと待って、でもそれ集めるんでしょ、みんなで。
一応ね。
はあはあ、
でもその砕かれたんやけど、なんか別の形になって現れたりしてるので、その破片として現れるってよりは、なんかちょっと別の形になって現れたりしてるんで、
は
あ
は
あ、まあ、ちょっとややこしいんですけど、まあ、そういうまあでっかい力を持ってたエルデンリングってやつが砕かれちゃって方々に散っちゃったと。
うんうん、
でそのなんか方々に散っちゃったやつを集めて、
うん、
でもう一回こう新たなこの狭間の地の統治者、まあ、この地を治める者、
うん、
エルデの王になるっていうその大きい目的のために、まあ、すごい昔にこの狭間の地から追放されてたはずのアセビトっていう人たちがいるんですけど、
うんうんうん、
このアセビトっていう人たちが呼び戻されるんですね、この地に。
ほう、アセビトっていう人たちはなんかその追放されたってことあまり良くない人たちなのかな、
本来はね。
ほう、
うん、でもなんかその人たちが、まあ、また呼び寄せられてこのアセビトであり、この漫画においてはこのアセビトの一人がですね、記憶を失っている主人公アセオっていうやつなんですけど。
ちょっと待って、アセビトっていう、僕意味があんまりよく分かってないんですけど、どういう意味の言葉でいいんかな。
色褪せたみたいな、あの焦る、
はいはいはいはいはい、
うん、焦った人、
で、まあまあ、それはまあギリオッケーとしよう。説明を受けて。
お
で、主人公の名前が
これ漫画のね。漫画の主人公の名前がアセオ。
アセオのオはどう書くんですか？
あの、夫のオ。
ちょっと待ってよ。なんか野球やるぞみたいな付け方に近いやろ。
いや、ちょっとこれはね、いろいろ理由があるんですよ。その記憶失ってたせいで名前が分かれへんくて、
うんうんうん、
まあじゃあ一旦アセオでみたいな。
一旦
感じで名前を付けられて。
おうお
うおう。で、その、まあ、昔あったその戦乱の、まあ、元凶となったデミゴッドっていう、まあ、半神半人みたいな。
まあ、怪物って言ったらいいのか？
半分神様半分人みたいな人たちがいるんですけど、
何人か。ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。で、その人たちを、こう、まあ、倒しにっていうか、
うんうんうん、
まあ、立ち向かっていくみたいな話なんですけど、これなんかだいぶ前半と後半で温度差あったと思うんですけど、
ね。うん、そうやんです。後半っていうか、その、名前の部分で急にふにゃふにゃしたんやけど。
そうやね。これね、僕も説明してて、これ僕ゲーム一応135時間かけてクリアしたんですよ、僕ね。
まあ、これあれですよね。まあ僕はなんとなく知ってますけど、
うん、
いわゆるそのね、ボスたちを倒していく死にゲーと呼ばれるめちゃくちゃ難しいゲームですよね、アクションゲームで。
いや、そうそうそうそう。ボスもめちゃくちゃ難しいし、
うん、
なんか、なんでこんなとこにこんな強いやつおんのみたいな。ので、もうなんか、ほんまにダンジョン探検してるだけでバンバン死んでくっていうゲームなんですけど。
まあ、こう、繰り返し、死にながら繰り返して、こう、アクションを上達させて、うまくこう、勝っていくみたいなゲームでいいんですかね。
ああ、よく言うとね。
何や、よく言うとって。じゃあ悪く言うとなんやねんってなってまうから。
めちゃくちゃフラストレーション溜まりまくって、切れる人は切れるゲームですね。
まあ難しいわけだね。
そう、難しいんです
よ。とっても難しいんだね。
うん。で、そのすごい難しいゲームの世界で、135時間やったのに、僕もこのあらすじをね、この漫画の中で読んで、ああ、そういや、そういう話やったなってなるぐらいには、
うん、
こう忘れていくんですよね、どんどん。
まあそのプレイする方が難しすぎてね。
そう、難しすぎて、
うん、
っていうような世界なんですけど、
うんうん、
まあこの中でじゃあ何に一体俺は違和感を抱いてるんだと、
うん、
いうところをちょっと今日は論点を整理しながら、ここ僕はこういう風に感じてます、丹羽さんどう思いますかみたいな。
いや、どう思いますかって言われてもな。
のちょっと聞いていきたいんですよ。
おお、もう汗用の時点ですごい感じてるからな。
いや、なんかそれをこう通じて、この漫画が果たして悪魔の書なのかどうか、燃やすべきなのかどうかっていうのをちょっと判断してほしいなと。
今んとこも燃やしたらと思ってるよ。
いやいや、ちょっとね、これ僕はね、今霧の中にいるんですよ、ほんまに。
ああ、まだ判断がつかないというかね。
どっちか分からへん、マジで。麻痺してるから、ちょっと助けてほしいっていうので、ちょっと今回、いろいろね、論点を話していければと思うんですけど。
はい。
まず一つ目。
うん。
このね、エルデンリング、まあこれゲームの方からあったんですけど、
うん。
人の話聞かんやつめちゃくちゃ多いんですよね。
まあ世の中にもたくさんいますけれども、はい、
うん、なんかね、この漫画を通して改めて思ったのが、
うん、
めちゃくちゃ話しっかりしてるやんっていうのを漫画を通じてようやく知るっていう、
このエルデンリングのストーリーというかね、
そうそうそう、
設定とか含めて、
なんかね、ゲームの中でいろんな人に喋りかけれるんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ一方的に説明してくるんですよ。
まあ、なんて言ったらいいんだろう。ゲームのキャラクターって、まあ、そういうもんではある気はするけどね。
いや、なんかね、その、ゲームやからとかじゃなくて、
うん、
なんかこの世界の人たち、なんか基本どっかネジ外れてる人多いんですよね。
そうなの。
追い求めてるものが、なんか、お前なんでそんなことしてんのみたいな。なんでそれ欲しいみたいなのを追い求めてる人とか、過去にしがみつきながらずっと同じことしてる人とか、
うんうんうんうん、
その合間で窃盗を繰り返してるやつとか。
まあ犯罪者もいるわけだ。
そう、そういうやつばっかり。あとなんかエビをずっと茹で続けてるやつとかもいるんですけど。
エビ好きなんちゃう？
うん、そうね。そうね。
茹でた後のエビどうしてんのって話やけどな。
一応ね、買える、ゲームの
自分で食べるわけじゃないんだ。
あ、まあ食べてると思いますけど、一応商売みたいなしてる。
はいはい。じゃあまあエビ屋さんみたいな、ゆでエビ屋さんってこと
で
ね。
まあね、まあね。なんでエビを売ってるかどうかとかの説明ないし。 なんかこういろんな人にね喋りかけて、あ、自分はこうこうこういう団体でみたいなのも、まあある程度説明はあるんですけど、
うんうんうん、
もうねすごい、なんかこっちがどこまで理解してるかを一切関係なしにブワーっていっぱい説明してくるんですよ。で僕さっき言ったように、僕さっきあらすじを説明した時みたいに、
うん、
よくわからない単語いっぱい出てくるわけですよね。大いなる意志とか、
はいはい、エルデンリングもそうやけど、そうそう、
なんか狭間の地とかも、それって一体何を指してんのみたいな、
うんうんうん、
多いんですよ。だから結構あの考察動画とかすごいゲームの方が出てるんですけど、
あ、なんかそれは聞いたことありますわ。
うん、なんかねこの漫画やと結構その設定のところをギュッと説明してくれたりとかする部分が結構あるんですよ。
うんうん、なんやなんや最後のすよって
あるんですけど、
けど
なんかねそんだけ真面目な体裁をちょっと保っておきながら、まあギャグ漫画なんですよねこれ。
まあさっきの名前のところでねちょっと皆さん引っかかった感はやっぱあると思いますけど、
う
ん、
そう、あのねここのバランスがねマジで悪魔的やなと思ってて、僕は悪魔的であり、
うん、
救済でもあるっていう、なんか不思議なバランスやなと思ってて僕は。
あ、いや、どういうことそれは。
なんかねこの漫画の方って、
うん、
あのすごいゲームの中で、なんか出てくる、まあ、例えばキャラとか設定とかにすごい忠実に準じてるんですよね。
うんうんうんうんうん。
でセリフとかも漫画の中で出てくるセリフってゲームの方でも言ってたセリフをちゃんとこう引用してというか、
うんうんうん、
持ってきてちゃんとその漫画の方に組み込んでるみたいなのが、まあ、特徴っていうかその作風としてあって、
あ、まあ、いわゆるその世界観だけ持ってきて勝手にこう進んでいくんではなくて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
かなりゲームにきちんと準じているというか、
そうそう、このゲームの方のエルデンリングの世界をこのアセオが旅してるっていう感じがすごいんですよね、
うんうんうんうん、
これは。でしかも絵めっちゃ綺麗なんですよ。
ほう、
全然なんかねあのパロディ漫画前としてないっていうか、わかる、なんかあのなんていうか鬼滅学園とかって、
はいはいはいはい、
鬼滅の刃はもちろんあるしそのキャラを生かしてるけど、でもあれはそのまあなんていうかこうスピンオフのパロディ漫画、うん、っていうパロディ漫画前としてるじゃないですか。
まあまあ、
キャラデザも変えたりとかね。
なんとなくね、はい。
うん。なんかそうじゃなくて、なんか割とリアルにエルデンリングの世界を描いてるから、
うん、
なんかほんまにゲームの延長線上で読めちゃうんですよね。
うんうんうん、うん。
感じれちゃうんですよね、そういう風に。
はい。
ただ僕がさっき言ってたみたいな、あのこうゲームの方のエルデンリングでこうブワーっと一方的に説明してくるやつが多いみたいな。
うん。
なんやねんここの世界のやつ全然人の話聞かへんやんみたいなキャラたちがこう、まあ、ゲームの方やとすごい理不尽さを感じるんですよ。
あ、向こうがずっと喋ってくるからね。
そうそう、でこっちがあんまり喋れることってないんですよね、
うんうんうん、
そう、選択肢みたいなのがなんかほぼほぼ出てけへんくて、
うん、
すごい理不尽に感じるし、まあでもそれがまあそういう世界なんやなっていう風にこう理不尽を受け入れるみたいなのもあったりするんですけど、
うん、
この漫画の方ではですね、その人の話を聞かないっていうこの世界の特徴、
うん、
がね非常にギャグとしてうまく料理されちゃっててお
お、料理されている。お
なんかね、まあ具体的に言うと、あの、まあ、人体をこう接ぎ木してるやつとかいるんですよ。
ごめんなさい、ちょっと意味がよく分かってなくて、
お、人体の四肢をもいで
ほう、
こうこっちにつけちゃおみたいな、別の体につけちゃおみたいな、こうどんどん接ぎ木していくみたいな。
ああ、それを接ぎ木って言うんか正しいんか分からへんけど
一応接ぎ木って言われてたはず。
人体で遊んでるというか、
そうそうそう、自分の体にもいっぱいつけちゃったりとかね。
なるほどね、
うん、がいたりとか、
うん、
あとまあなんかやたらこうなんていうのな、陰謀っぽい何か、ああ絶対この世界壊そうとしてるやんこいつみたいなことにこう勧誘してくるやつとかもいっぱいいるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
あとなんか、貴様はどうせ数ある汗人のうちの一人だから何の価値もないんだよみたいな言ってくるやつとかもいるんですよね。
なんかあれやな、ちょっと感じ悪い人やね。
そう、でもゲームやとマジで一言も言い返されへんから、はぁってなるだけなんですよ結構。
まあそういうおしゃべりするゲームではないですもんね。
じゃないんですよ、うんうん、なんかこうプレイヤーが一方的にはぁってなって終わるっていうその鬱憤をダンジョンとかで晴らすしかないんですよね。
あ、まあ敵を倒したりね。
そうそうそうそう。でもなんかその漫画では、
うん、
そうはぁっていうところをちゃんと反論してたりするんですよ。
あ、それは
アセオが。
アセオが、はいはい、はい。
アセオには自我があるから。
いや、まあ、プレイヤーにも自我はあるんやけど
ね。あるんやけどね。そうそうそうそう。 なんかうるせーみたいな言ってこう切れたりとかするんですよ、汗をは。
もうちょっともう汗をの温度感まだつかみきれてないからね、言っとくけど。
汗をはね、つかめへんな。
熱血キャラではない。
熱血キャラではない。
うん、
でもなんかこう、そこの対話みたいなのが結構漫画やと多くて、
うん、
こうゲームの方ではこう対話できてなかったやつと、
うん、
すごいいっぱい対話を重ねることが多いんですね、アセオが。
うんうんうんうん。
で、そのでもベースにある会話はゲームの方を元にしてるから、なんかその、あ、こいつってゲームでは対話できひんかったから分からんかったけど、なんかこういうこと考えてるやつなんかな、みたいなのが、徐々に刷り込まれてくるんですよ、この漫画を読んでると。リアルすぎるがゆえに。
会話のキャッチボールの中で、
うん。
見えてくるんですかね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそ
う。うん、
でそれがなんかあのパロディ漫画として読んでるんじゃなくて、マジであのゲームの地続きの世界みたいなところでそういう会話がなされてるから、なんかね、もう同じ名でボスキャラとか、あんなに怖かったボスキャラとかなんか見れへんかもってちょっと思ってるんですよ。
ちょっと待って、あのボスキャラともそういうやり取りがあるんだ、うん、
いっぱいある。
ごめんなさいね、全然作風がまだつかみきれてはないんですが、
もうだからギャグ漫画や
って、いやギャグ漫画ってさでも目的はあるわけでしょ、そのエルデの王になるために、
うん、
エルデンリングの破片を集めるためにいろんなボスとかを倒すわけでしょ。
うん、
うん、ということはアセオはボスのところに行ってボスを倒そうとするわけですよね。
うん、もちろん
バトルはする。
まあなんかコンペティション的なのはあったりするね。
何、ちょっと待って、コンペティション的なのって何？
なんか大会？
いや違うね、そういうゲームではないですよね、ゲームの方
は。ほんまはね、ほんまはね、
まあアクションバトルというかね。
うん、まあそれアクションもあるよ、もちろん。
ああ、
アクションもあるけど、なんかそのコンペティション的なのも結構開催されてますね、漫画の方では。
バトルって言わへん当たりが怪しいもんな、なんかな。
まあ呼んでくれこれはもう。そう、いやでもなんかね、そのボスとの対戦も、
うん、
ああさ、こういうとこあったなっていうのももちろんあるんですけど、
うんうんうんうん、
え、ちょっと待って、会話進んでたらこんなことになってたみたいな展開にもなってるんですよね、漫画の方では。
ああ、まあゲームではもちろんそういう展開はないけれどもね。
そうそうそうそう、そうなのよ、そうなのよ。
うんうんうん、
そうであるがゆえに、なんかこうこれよしあしやなと思って。
ちょっと待って、え、これいいんじゃないのそれは。
いやでもさ、今までずっと怖かったキャラをさ、
うんうんうん、
あ、なんかあいつもでもいいとこあるんかもなーって思うの、なんかちょっと今後戦うにおいてやや不利なとこもあるかもちょっと思ってたんですよね。
いや、やや不利なとこ、それはそれちゃう。
あ、みんななんか苦労してんねんなとか、オートのトレンドとかをすごい追いかけるがあまり、こういう辺境の地の人たちにはいろんな苦労があるんやなとか思いながら敵倒さなあかんねんで。
いやいや、もう実際プレイし始めたら必死ちゃう？忘れちゃうんちゃう？
いやでも そこが怖いんですよね、ちょっと。なんかこう、一瞬の判断が求められるわけじゃないですか、ゲームの方では。
まあアクションゲームですからね。
そう。のそこにさ、なんか、ああ、でもこいついいやつやってんな、みたいなのがこう、ふってよぎるとさ、なんか、剣振るの遅れそうやん。
いやもう、負けたらそこまでのやつやったってことや。
いや、そうなんですけどね。
うん。
そう。いや、なんかでもこの、その世界の崩し方みたいなのが、うまくもあり、怖くもあるっていうのが、この、エルデンリング。黄金樹への道なんすよ。
まあメリットデメリットあると。
あるなと。
おう。
でこの2つ目の論点が、
はい、
まさに今のところの地続きの話なんですけど、
うん、
私佐島、まあさっきも言いましたけど135時間かかったんですよね、メインストーリーをクリアするのに。
あ、135時間やってメインストーリーはクリアしたけど、うん、全部クリアしきったわけじゃないんだ。
なんかね、こいつを倒してこそ本当の全クリって言われてるボスは諦めた。
ちょっと諦めとるやんけ。
諦めた。あのストーリー上のラスボスは倒したんですよ。
はいはい。まあまあね、それが一応こう、
そうそうそうそう、
スタンダードなところまでっていうことです、ね、う
ん。でもエルデンリングってめちゃくちゃいっぱいその隠しダンジョンとか隠しボスみたいなのがいっぱいあって、うんうん、まあ、隠されてないやつもあるんですけど、うん、サブクエみたいなのがいっぱいあって、それをまあ全部でやるのはちょっと無理やと。
うん、
で一応そのこいつ倒せたら全クリってやつも挑んだけど、もうこれは無理だってなってやめたんですよ。もうメインは全クリしたしみたいな。
怒られへんかな、全クリした人たちに。
だからメインはクリアしたって言うたから、これは。メインのストーリーはクリアした。
まあ、そうでいいのかな。
うん、そうそうそうそう。で、なんかね、135時間で多分長い方で。
あ、そのメインのストーリーをクリアするには時間がかかった方やと。
そう、なんか大体50時間、60時間ぐらいで、いける人はいけるらしいんですけど、
うんうん
うん、僕はあの、妻と一緒にやってたから、
うん、
この僕の方を進めて、妻の方を進めてみたいなのをこう交互にやらないといけなくて、
うんうんうん、
まあ、なんか単純に倍かかるんですよね。
ああ、なるほどね。
そうそう、みたいなのでちょっと135時間かかったんですけど、
うん、
まあ、その間、まあ、なんか序盤の方とか僕、妻とじゃなくて友達とやってたんで、
うん、
あのめちゃくちゃ無能ってすげえ罵られたりとか。
ちょっと友達大丈夫？
いや、まあでも役に立たなかったのは僕なんで。
いや、楽しくゲームしてるか不安になってきたよ。
で、そう、あの途中からね、あの妻と一緒にやり始めて。
でそれさ、あと、うん、友達との縁が壊れたとかじゃない？
あー、分からん、なんか僕が無能すぎてやるの嫌になった可能性はある。
なんか切ない話になってきてしまった。
うん、そう。で、あの、妻とね、途中からやり始めて、
うん、
お互いを無能と責め立て合い、あって。
お前、やめろよ、夫婦でさ。
で、なんかその苦労の連続やったわけですよ、この135時間って。
うん、なるほどね、はいはい。
なんか、やったんすけど、
うん、
この漫画読んでたら、なんかあの、辛い記憶みたいなの全然出てけえへんくて。
ああ、その自分たちがゲームで苦労した記憶が蘇ってこないと。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
で、結構そのゲームで進んでいく流れ、まあこれオープンワールドなんで、
うん、
そのなんかいろんなダンジョンがあってどこでも自由に行けるんですけど、
うんうんうん、
一応そのゲームの進行上ここ行った方がいいよみたいな順番で、まあある程度この漫画の中でも進んでいくんですね。ここのダンジョンがあって、その次そのこっちがあってみたいな。で進んでいくんですけど、
うん、
なんか結構そのゲームと同じ世界、まあゲームと同じマップの話やから、
うん、
割とこう漫画の中で描かれる背景とかも、
うんうんうん、
あーこのマップこういうとこあったよなとか、
あ、
結構こう思い出しながら、あーここ確かにそうやったわみたいな、そういうトラップあるよねみたいなのをこうなんか思い返しながら読めるんですけど、
うん、まあそういうところもやっぱ丁寧に書かれてるわけですね。
そうそうそうそう、
うん、
やのになんかあの悔しかった記憶とか一切出てこずに、うん、なんかまるでこう一回行ったことがある観光地の写真とかを見返すような気持ちで、なんかあーこういうとこあったな懐かしいみたいな。いい記憶しか出てこないですよね。
ほうほうほう。
でなんかこの汗をもこの漫画の中ではまあそんなめちゃくちゃ苦労してる感じではないんですよ。
うーん、うんうん、
そのまあいわゆるゲームのプレイヤーが感じるようなフラストレーションみたいなのはまあ、なんて言うやろ、さっきの人の話聞かへんやつとかは、もうその場で解消してるし、
まあ、
うせーって言って暴れることによって解消できてたりするし、
反抗できるからね。
そうそう、あんまりね、この、なんか、死にゲーっていう感じがしないんですよね、この漫画を読んでると。
まあ、そやね、漫画で死にゲーって言ったら進まへんかもしれんしね。
そうそう、バコーンってぶっ飛ばされたりとかするんですけど、死んでる描写みたいなのはなくて。
うんうんうん。
そうそう、なんかそこがなんかあの苦労してなさそうな雰囲気をずっと汗尾が出しとるがゆえに、
うん、
ああなんか汗尾の冒険楽しそうやなーって、なんかまたあの土地ちょっとぶらつきたいかもみたいな気分になってくるんですよね、不思議と。
ああまあでもそれはいいんじゃないですか。
そうなんかな、なんかあの6月にねエルデンリングってその追加コンテンツみたいなのが発売されるらしいんですけど、
うんうんうんうん、
僕この漫画読む前はいやあんな苦行二度とやるわけないやんと思ってたんですよ。あんな苦しい、なんでこっちが金払ってあんな辛い思いせなあかんねんって思ってたんですけど、
うん、
エルデンリングね、
うん、
なんか漫画読んでからはあダウンロードコンテンツっていくらぐらいなんやろちょっとやりたいなとか思い始めてきてて、
おーおーおーおーお
ー、これなんかいいことなんか悪いことなんか全然分かれへんなと思って。
いやでもほらまたゲームを楽しめるわけじゃないですか。
これでも絶対始めたら、例えばまた妻とね一緒にやったらお互いを無能と責め立て合うことになるわけですよ。
いや
見えてんのよ、もう
ちょっと待って、ごめんなさい、それについても先さあんまり突っ込まへんかったけど聞きたいところあって、
う
ん、
はいはい、
夫婦でさそのエルデンリングやってて、うん、お互いを無能って罵り合ってるんですか。
まあそこまでは やってへんけど、
うん、
でもお互いになんで今んとこで死んだみたいな、嘘やみたいな結構あるわけですよ、お互いに。
ああそうそうなんや。僕あのね佐島さんの奥様、うん、もちろん知ってはいるわけですけど、
うんうんうん、
佐島さんの奥様がそういう風なことを言うタイプだと思ってなかったんで。
あ穏やかですよ、あの表はね。
思ってはなんかここで暴露したらあかんやろそのなんか
いやそうでもなんかこの妻との関係性を考えると、
うん、
果たして妻に、まあ、妻も多分あのエルデンリングすごい大変やった、面白かったけど大変やったっていう話をしてたから、
うんうんうんうん、
この漫画を読ませて、あなんか楽しかったかも、また一緒にやりたいかもってなる、僕と同じ状態になるのが果たして幸せなのかどうか全然わからんなと思って今回ちょっとね、
また罵り合う可能性が、
そうそうそうそう、あの辛かった135時間もう一回体験することになるのかなっていうので、この漫画ちょっとやばいかもって思ってたっていう感じなんですよ。
そうか、でもなんていうかこう、うん、待望のダウンロードコンテンツみたいなのを聞きましたよ。
そうそうそうそう、そうなのよ。
やっぱファンからすると、うん、来たか、しかもなんかすごいボリュームらしいぞみたいな。
おう、それも怖いよな。
おう、まあな。
それも怖いのよ。
うん、それはそれで怖い、確かにね。
おう、そう。なんかそれがちょっとね、辛いなっていう。板挟み、僕は。
プレイしてた頃の記憶は辛かったはずなのに。
せやね。
なんだかその辛い記憶がいつの間にかなくなってるっていうのが、ちょっと怖いと。
そう、汗尾が楽しそうだからゆえに、こうなんか流暢性効果というか、ああなんか楽しそうだから僕も楽しめそうだなってなってる今怖いそれが。
あ
でこれあともう一個あって、
はい、
ギャグ漫画だと思うだろうっていうポイントがあって
な、あいやだってギャグ漫画だって言ってたじゃないですか。
そう、僕もねそのつもりで読んでたんですよ。
ほうほうほう。
まあ、あのリアルやけど、まあこれは汗尾がすごい朗らかで社交的なだけで、うん、パロディ漫画ではないけど、まあまあなんか対話を重ねてるとこういう展開もあったのかっていう風に読めるんですけど、
うんうんうん、
なんかこの、まあ、ゲームの中ってさっきも言ったみたいにサブクエストがいっぱいあるんですけど、
うん、
僕結構ねあの序盤の方の、これはちょっとネタバレになるんであんま言わないですけど、あのとあるサブクエストがあって、
ほう、
なんかねまあ、結末めっちゃ辛いことになるんですよ
ぼやけすぎててあれやけど、
ね、なんかこの人助けてあげたいなと思ってた人を、
うん、
結局助けられないっていうエンドがあって、
はいはいはいはい、
で僕それいっちゃん最初出会った時そのサブクエアのに結構重かったから、
うん、
ね、重いっていうかね、なんか派手な演出とかないんですけど、めちゃくちゃ軽くその助けたかった人の死みたいなのがさらっと描かれすぎてて、逆にめっちゃズシンってきて僕
なるほどね、
わかる、サブクエやからこそ、
まあなんか軽んじられてたじゃないけど、
そうそうそうそう、なんかめちゃくちゃげんなりして、その
悲しい出来事にね、
そう、
うん、
うわマジかと、
うん、
そん時だけ攻略サイト見たんですよ、この人を救う手立てはなかったんだろうかっていう
はあ、は
あ、僕の選択が間違ってたんじゃなかろうかっていう、
うん、
それなかったんですよね結局。
結局じゃあもうそれはそういうストーリーだったんだね。
そうそうそうそう、うん、っていうのがゲームの方ではありましたと。
はい。
ただなんかその漫画の方ではそのメインストーリーのところもそうやし、サブクエのところとかも結構こうコミカルに描くことが多いんですよね。
うんうんうん。
さっき言ったみたいになんかボスとも戦うみたいな展開になったりとか。
いや分かってないねまだ多分聞き手の僕らはさ。
そうや、そうなんですけど、まあなんか戦ったのかなこれみたいな展開になったりとかするんですよね。
ああ、
その原作の設定は活かしてるんやけどコミカルに解釈したりとか、
うんうんうん、
まああのちょっと改変してるところとかも、そういう展開は絶対ゲームではならないんだけど、この漫画の方では起こってるみたいなこともあったりするんですね。
うんうん、
だからそういうのがあったりしたから、この漫画でもその僕がうわって思ったサブクエの話が出てくるんですよ。
ほう、
4巻とか5巻ぐらいだったかな。
うんうん、
出てきてった時もうなんかちょっと安心したところがあったんですよ。ゲームの方では辛かったけど、
うん、
この作品汗をやったらなんだかんだこう、ま
あ、
ちょっとコミカルにこうやってくれて、うん、まあ、改変とかあるかもしらんけど、まあ、そのあの辛いサブクエの What if じゃないけどもしみたいなのを見れるんじゃないかと、
まあ、楽しい感じに仕上げてくれるんじゃなかろうかと。
そうそうそうそうそう。で実際最初の方楽しい感じだったんですよ。割と。
お
う
お
う
お
う
お
う。ああ、めっちゃええやん。なんかこれすげえ漫画読んでてよかったな。なんかちょっと救われそうやなと思ってたら、
うん、
ギャグ漫画だと思っただろうっていう展開になって最後。
あかんねや。
おう、これはマジで悪魔めって思ったの。
いやだからそれはやっぱ忠実やったんちゃ？
そうやね。いやなんかね、うん、前庭さんに話したことあると思いますけど、
うん、
僕とロボコがギャグ漫画やのに途中でめっちゃホラー界を挟んでくるみたいな
話
したじゃないですか。
ありましたね。
であれに対して庭さんがやめろよって思ってた気持ちようやくわかった。
な一緒じゃない気がするけどな。
一緒じゃないと思うけど、でもなんか期待してたのは全然違う、こう明るいコミカルさやったのに、はぁってなって、そこだけ。
まあ裏切りやね。
いやそうそうそうそう。いやちょっとこれはって思いましたね。エルデンリング黄金樹への道。
あそこはでもやっぱこう作者さんとか譲れないポイントだったのかもしれないですね。
いや多分ね、それはあったのかもしれないですね。明るく変えちゃうことで失われるものもきっとあるだろうから。
うんうんうんうん。
うん、そう、まあもしかしたら作者さんにとっても辛かったからそのまま書いたのかもしれないし。
いや全体的に楽しく仕上げたいけどここだけは落としたろうっていうのかもしれないですよね。
いやほんまね。で今のところね、
うん、
そのサブクエの結末も、
うん、
割とさらっと流されてて、
うん、
これ後で回収したりせえへんのかなっていう感じになってる今。
そういえばちょっと軽んじられてるんや結局。
ちょっと軽んじられてるかも。めっちゃ辛い。
いや原作準拠よ、原作準拠。
なんかね、なんでこんなところで一番辛かったところ追体験せなあかんねんと思って。でそうここに関しても妻もめちゃくちゃなんかえってなってたんですよね、ここの展開に関しては。
あゲームの中でね、
ゲームやってた時も、
うんうんうん、
そうなんかそこもあってちょっとこれ妻に勧めるべきかどうかすげえ悩むなーって思ってるっていう感じですね。
あーまあ確かにね、またこう、うん、2度目の傷つきをね。
いやそうそうそうそうそう、どうよこの漫画ニオさん。
いやどうよこの漫画って言われてもさ、その判断の仕方が難しいよね。
あまあね、捉え方次第やからね。
そうそうそう、特に僕は、うん、ゲーム未プレイなので、
はいはいはいはいはい、
そのプレイしてきた人たちが感じるその感情みたいなの多分今の状態では感じれないわけだ、
うんうんうんうん、
読むだけでは、う
んうん、でも逆もちょっとなんか見てみたいね。その漫画を読んでからゲームをやることでなんかこうどういう体験が得られるのかっていうのはちょっと気になるかも。
いやーごめんなさい、これは想像できるんですけど絶対やめた方がいいと思う。想像ができる。
いやさ、逆のパターンちょっと見てみたいな。
いやいやいや、
こいつ全然優しくないやんみたいな。
多分そのギャグ漫画で楽しんでた思い出がかき消されるぐらい過酷な旅になるでしょうから。
せやね、このなんか打ち消し合ってんのすごいおもろいよな。なんかゲームの方は辛さがこう先行してるけど、漫画の方では楽しさが先行してて、
うん、
こうお互い多分最後に触れた方の記憶しか残らへんみたいな。
しゃあない。そういうもんやからね。新しいもので上書きされるから記憶は。
いやーなんかちょっと不思議な作品やなと思いましたねこれは。
でも絶対あのゲーム先の方がいいとは思いますよ。
まあそうかな、そうかな、
うんうんうん、
まあでも僕なんか今こういう状態なんですけど、うん、かなりそのダウンロードコンテンツを買うかどうかっていうのは迷ってて、
ああ、
そうちょっとこれどうしたらいいかなっていうのはちょっと今後も考えていきたいなと思ってます。
ちょっと待って、そんな引き続き考えていく問題ではないでしょ。
引き続きあの来週もあのエンディングでご報告差し上げようかなと思ってます。
話さないよ、いいいい、決めて。決めたらええから。
いやちょっと考えさせてください。
ええー、そう、
持ち帰らせてください。
持ち帰り、多分来週のエンディングには入ってないけどいい。
じゃあ付録でやるわこれは。
ああ、そうしようか。
いやでも僕一個めっちゃ辛かったのが、
うん、
この汗をね、まあ、一番最初、はいはい、そのステータスめっちゃ低いわけですよ、もちろん。
まあそのゲームと一緒で、なんていうか、スタート時は弱いってことね。
そう、弱いんですよ、スタート時が。うんうん、で、まあこれいろんなステータスあるんですよ。筋力とか、体力とか、
うんうんうん、
スタミナかとか、なんか知力、進行とかいろいろあるんですけど、
はい。
あなた知力が低いね、みたいなこと言われんのね。
おー。
ハセオは。だからちょっとこの地で生き延びるには、あまりにも頭が悪すぎるから、知力上げようみたいな話になるんですけど、
お
うおう、僕知力一回も上げずにエルデンリング全クリしたの。
いやさ、そう、脳筋プレイって言いたいのかな。
脳筋っていうか、僕は技量っていうステータスに振ってたので、
うんうん、
居合斬りしかしてなかった僕は。
それはさ、その佐島さんは知力を上げなかったってことやけど、
うん、
まあそのさっき言ってたなんていうの、まあ裏ボス的なやつを倒せなかったのは、
うん、
その知力を上げてなかったからというわけではないんですかね。
あ、いや、なんかね、ステフリーも結構いろいろゲームの方やと自分のやりたいプレイスタイルによってかなり変わるんで、
うんうんうん、
知力上げないのも全然一つ手ではあるんですよ、
うんうんうん、
そのなんて内刀やったかな、普通にあの日本刀みたいなやつ、
うんうん、
で戦いたいんやったら知力別に上げる必要ないので僕は上げてなかったんですけど、
うん、
割とこれギャグ漫画やから、うー、知力それぐらいしかないんだみたいなバカにされてること結構多くて、
うんうんうん、
ちょ、それもショックやったね僕は。
まあ一応ね、そのステータスいくつかある中で知力っていわゆるまあ賢さみたいなことになるんでしょ。
そうそうそうそう、僕ちなみにですけど、
うん、
僕の捨て振りちょっと確認してきたんですけど、
はい、
その技量っていうのが95あるんですね。
うん、まあな、器用さみたいなことでいいんかな、技量っていうのは。
あ、そうですね、そうですね。なんか刀とか、あとなんかその、鞭使うみたいな、
うんうん、
それちょっとテクニック的なやつとかにちょっと、はいはいはい、関係するやつなんですけど、
うん、
で生命力って、まあ、体力みたいな、
うん、
HP のやつなんですけど、55とかある中で、
うんうんうんうん、
知力9。
アホやん、もう。それは、アホやん。
9。
いや、まあ、僕はねプレイしてないから、その9っていう状態が本当にどういう状態なのかゲーム内では分からないけども、
あの魔法がほぼ使えないっていう状態。
まあなんかそう言われるとほらやっぱ脳筋に聞こえてくるんやけれども、
うそのせいで一番最初の方その友達にめっちゃ無能って言われてたね。
友達はじゃあ知力を上げるタイプだったんだ。
あ、そうそう、魔法で結構攻撃するタイプ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、僕はでも敵の懐に入っていって、居合斬りをすることしかできひんかったから、無能って呼ばれてました、ね。
まあ、その知力があるかないかでどうなのかって本当のところは分かんないですけど。
まあそうですね、そうですね。でもこの少なくともこの漫画の中ではめっちゃバカにされるレベルの知力やったっていう僕は。
うん、まあ今の説明だけでもアホやったんかなってちょっと思うね。
そうなんですよっていうね、まあなんかそんなアホの中で DLC 果たして勝っていいのかっていうのは今後の議題にしていきたいな
と。いや、ならへんから、それは議題にならへんから、
はい、引き続きご報告差し上げたいなと思います。
いや、もう勝ったら勝ったって言って、
いや引き続きご報告進捗あり次第差し上げたいと思います。
なんでやねんこいつ。
マンガ760エンディングです。マンガ760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグマンガ760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選でマンガ760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
マンガ760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。付録ではね話したんですけど、うん、改めてお知らせが1点ございまして、
はい、
佐島さんちょっとお願いします。
はい、そうですね、漫画760では雨のシーンが印象的な作品というのを募集しております。
現在募集中ね。
あ、現在募集しております。
はい、
漫画アニメね。
うんうんうん。
で、まあこれ 5,6 月のまあ、梅雨の時期に向けてちょっとこういうお便りを募集したいなと思っていて、
うんうんうん、
まあ、じゃあ具体的にどういうのをこう送ればいいんかっていう話をするとですね、
うん、
まあ、今回例えばエルデンリングとかだと、まあ、すすり泣きの半島っていう土地があるんですけど、
ほうほうほう、
そこ結構よく雨が降る土地で、
うん、
まあ、なんかすすり泣きって一体何を指してるんだろうねみたいなのがちょっとあったりするんですけど、
ほうほうほう、
まあ、なんかそういうね雨が降りやすい土地で起こるまあ事件だったりとか、まあなんかいろいろあったりするんですけど、
うん、
まあちょっとこれはゲームの話なんですけど、なんかそういうところでこう、漫画の中で雨のシーンって、まあ結構その作者さんが意図的に作らないと多分雨って降らないと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう、こう、このシーンすごい印象的やったなっていう、シーンを募集しておりますという形ですね、
うんうん。まああれですよね、印象的って言ってるけど、
うん、
まあすごい感動したでもいいし、
うんうんうん、
まあちょっとふざけてて笑ってしまったでもいいし、
あ、そうね、そうね、
何でも OK ですよね。
そうそうそう、名シーン両方の感じね、あの名シーン何でも OK って感じです。
はいはいはい。
でまあ、あのこれ募集するのも、あのちょっと付録の方でも話したんですけど、あの年一でやってる漫画760大賞っていうやつ、
うん、
まああれ年一でお便りを募集するみたいな、テーマを決めてお便りを募集するみたいな形やったんですけど、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、年間通して何回かこうテーマ決めて、
うん、
募集して、そのそれぞれのテーマに沿って送っていただいたお便りに関しても漫画760大賞の対象、対象の対象にする。
まあ、その中から漫画760大賞に選ばれる可能性もあるということですね。
そうそうそう。そのお便りも、はいはい、漫画760大賞正式出展作品になりうると。
そのアカデミー賞なんとかみたいなさ、
いい。そうそうそうそう。っていう感じにしたいなと思ってて、なんかその方がこう、あ、これやったら応募しやすいかも、みたいな、うんうんうん。ちょっとなんかハードル下がるんじゃないかなと思ってて。
うん。
はい。なんかそういう感じで、ちょっとまあ第1弾として、この雨のシーンが印象的な漫画アニメっていうのをちょっと募集したいなと思っています。
うん。
で、まあなんかこう普段からね、こう、もっとリスナーさんと一緒にこう番組作りながらちょっと楽しみたいなというところで、まあ一旦これ応募して、で、その集まったら、6月ぐらいに、またその発表というか、こういうお便り来ましたっていうのをちょっと紹介したいなと思ってますと。
はい。
で、一旦今回の雨のシーンが印象的なアニメ漫画についてはお便りの締め切りが5月6日月曜日までというところになってまして、
はい、
ゴールデンウィークの最終日かな。
そう、多分フリー級で月曜日が休みやと思うんですよ。
うんうんうん、うん、なんで皆さん、ぜひゴールデンウィークどこにも行かずに、ガチガチに考えてきたやつをお送りください。
いやいや、ゴールデンウィークは遊んでもいいんちゃう、別に。
うん、ガチガチに考えてきて送ってください。
いや違う違う違う、付録でも言った気がするけど、そのハードル高くないですからね。
あ、そうね、そう、
はい、
うんうんうん、
単にこのシーンがすごい昔から好きでとかでもいいし、うんうんうん、何でも OK なんですよ。
なんかあの作品名とこういうシーンで、あとまあなんで自分がそれ好きかみたいなところを書いていただければと思いますので、またなんかあれですよね、どっかに募集要項みたいなの出しますよね。
うんうん、この前に出した付録の概要欄にも書いてるし、このエピソードの概要欄の下の方にもちゃんと書いてあると思うんで、
うんうんうん、
なんか文章で見たいなと思ったらちょっと概要欄をチェックしてもらって、
はい、
送ってもらえればと思います。
はい、ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。